皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード17、第17回目となりましたポッドキャスト。ホストは私、土こと筒井由紀子です。今日のトークコーナーではお仕事について、そして恒例となっているであろう今日のヨギティー、ハーブティーのティーバッグについている素敵な言葉をお届けします。そしてライブコーナーでは母の日にちなんだ曲をお届けしたいと思います。そして最後のボーカルワンポイントレッスンコーナーでは、リンゴをかじったりマイクをかじると声が明るくなるとは本当でしょうかというのをお届けしたいと思います。それでは今日も最後までお楽しみください。She wears a bright red dress and takes a drink. Bourbon, whiskey, beer, wine, red, but they give. Even if she throws up on a midnight train. Yes, mama. 今日は5月の4日月曜日。今回 iTunes で聞いてくださっている方、もしくは土ドットコムのウェブサイトから直接聞いてくださっている方、ありがとうございます。でですね、もう本当になんか暖かくなってきたっていうのも、暑くなってきた最近なんですけれども、本当にちょっとね、新しいお仕事を最近始めまして、まあ、具体的にこれだっていうのはここではちょっと言わないんですけれども、その話もちょっとしていきたいと思います、小出しに。で、今日のヨギティ、これ最初に言ってみますね。これね、実は今日のヨギティって、ヨギティって私がすごい大好きなハーブティーのティーバッグに格言がついている、毎回聞いてくださってる方ならお馴染みだと思うんですけれども、で、今回もね、その格言を紹介しようとしたんですが、今ちょうどお湯が沸いてなくてですね、今、カタカタカタって、マイクには入らないか、お湯が沸いてる音が鳴ってるんですけれども、ちょっとなので飲む前に紹介したいと思います。本当はハーブティーを飲みながらゆっくりこうね紹介していいんですけれども、今日もいい言葉が出ましたよ。言ってみたいと思います。今日のヨギティ、 There is nothing more precious than self-trust ということです。これ前回のヨギティ第16回目のね、今日のヨギティに若干通じると思うんですけれども、前回は自分自身に誇りを持とう、 Be proud of who you are だったかな、確かそんな感じだったんですけども、今回は There is nothing more precious than self-trust ということなので、自分自身を信じること、 self-trust、まあ、自信っていうのかな、言ってみれば自信よりも素晴らしいものはない。本当直訳の私つくづく思うんですけど、英語の翻訳力ってあんまりない気がするんですよね。だから通訳とか翻訳の仕事にはあんま向いてないなって、まあそういう、その能力的には全然足りないし、まだまだ全然だなと思うんですけれども、今すごく直訳で言ってみました。自信よりも more precious だからもっと素晴らしい。There is nothing、 何もないと。自分自身を信じることよりも素晴らしいものはないんだっていうことですよね。あ、そろそろヨギティーを言い終わった頃にちょうどお茶が沸くっていうね、こういう矛盾を抱えてますということで、今日のヨギティーは There is nothing more precious than self-trust、まあ、自分自身をすごく信じましょうっていうことでした。なんか本当前回とつながってますね。でもまあそういうのが一番大事なことでもあるから、こんなね、同じようなって言ったらなんかすごいヨギティに対して失礼だけど、似たようなことが格言がたくさん出てくるのかなって感じもします。ということで今日のトークコーナーはちょっとお仕事のネタをお話ししたいと思うんですけれども、皆さんもなんか結構ね、学校卒業してから、まあ、学生時代ももちろんアルバイトとかいろんなお仕事されて来た方もたくさんいらっしゃると思うし、あとは就職してからも本当にこう それぞれの職種に就かれてると思うんですけど、例えばそれが同じ職種にずっとついてらっしゃる方だったりとか、あとは本当にいろんな職種を経験されてる方だったりとか、どんな職種ですか皆さんのって。で自分はなんかその本当に昔から音楽がやりたかったので、どっちかっていうと就職してからもこう残業がない職場だったりとかね、そういうふうな自分が音楽を、まあ、バンドとかもそうだし音楽習いに行くのもそうだし、そういう時間を持てるのを最優先に仕事を選んできてたんですよ。で今、まあ、学校卒業して、まあ、その音楽学校を卒業して、で音楽を教える仕事を本業にしつつ、あとは演奏したりですとか、学校卒業する前にはそのアカペラのグループとして結婚式場で演奏活動とかしたりしてたんですけれども、そんな感じでちょっと、まあ、演奏だったりとか、あとはライブの活動でも収入を得たりとか、そういうことをしてるわけなんですけれども、まあ、東京に住んでいた時とか、あとカナダに住んでいた時とかは特になかなかね、なんかその暮らせないじゃないですか。その音楽だけでやっていくには本当に、まあ、プロでメジャーで大スターとかならベストして、で、まあ、本当にいろんなバイトをしてきて、で今も例えば波がある時とかは違う仕事もちょこちょこねしたりとかしてるんですよなんかで今までやってきたその、まあ、本業、まあ、東京にいた時は本当になんか一人暮らししてて、昼間は OL でバンド活動だとか音楽活動しながら土日もバイトしたりとか、そんな感じでもう生活費が稼ぐことに必死になってたりとかして、あとカナダにいた時もね、お掃除のバイトをしてたりとかね、学生時代とか夏休みの間にとかで、学校卒業してからはなかなかその音楽の仕事でカナダでって言ったらね、教えることもしてたんだけれども、それだけだって収入全然足りなかったので、まあ、デザイン会社に勤めてたりとか、あとは写真屋に勤めてたりとかしたんですね、フルタイムで。でその時のお仕事の話をちょっとしたいと思うんですけれども、カナダにねいた時に、学生だった時、音楽学校に通っていた時に、私さっきちらっと言ったんだけど、お掃除、まあ、お掃除って言ってしまえば簡単なんだけれども、言ってみればそのモールの管理室のバイトをしてたんですよ。でモールの管理室って、まあ、一般的にそのショッピングモールの、管理の仕事なので、掃除以外にも本当にいろいろあるわけで、例えばその変な人がいたらね注意したりとか、駐車場じゃないところに車止めてる人がいたらちょっとすいませんみたいな感じで注意しに行ったりとか、あとは、まあ、フードコートですよね、フードコートの中の清掃だったりとかで、それが終わったらもう本当にショッピングモール内全部にモップかけるとか、まあ、掃除がほとんどメインだったんだけれども、あとまあちょっと壊れてるとこ発見したら管理室に伝えに行くとかね、なんか直すのは業者の人だったと思うんだけど確か、まあメインの仕事は言ってみれば掃除と、あとは市民の安全を守るって言ったら警察みたいなんだけど、だから変な人がいないようにいたら注意するっていう仕事だったんですよ。で、なんか本当にそれが結構ね、ネタの宝庫的な、今振り返ると面白さ満載だったんだけど、働いてる当時はね、大変っていうかもうなんかいろいろありすぎて、もう倒れそうになりながら働いていた記憶があるんですけどね。まず面接受ける時も、自分ってその英語を母国語としない、まあ、英語に流暢じゃない日本人で、で私が住んでたところっていうのが結構片田舎みたいなところで、もう現地の人ですら仕事がすごくないとこだったんですよ。だから本当になんかハンデが大きくて、で本当にやっと見つけた仕事が、まあ、やっと見つけた仕事っていうか、やっとってもらった仕事がそのショッピングモールの管理の、言ってみれば掃除の仕事で、それを、まあ、同僚とかね、 いたんですけれども、その同僚がですね、まずこれ言ってないよな、まだこのどこでもライブで、私ブログとかにはね結構書いてるんだけど、あのまだこの放送としては話してないんだけど、あまずスキンヘッドの和田アキ子ですよ。あの和田アキ子がスキンヘッドになってる姿を想像していただけるとすごくその通り分かりやすいかと思うんですけれども、それをカナダ人にした感じの女性で、あの首の後ろにですね力っていうタトゥーが入っていまして、あの日本語であの漢字で力って入ってて、でサソリのタトゥーをねあのしていらっしゃるスキンヘッドのカナダ人の和田アキ子的な背のやったら高い女性、まずこの方が一人同僚の方で、もう一人の同僚の方はですねちょっとマッチョな若干背が低めのすごくエキセントリックなゲイの方ですよ。あの男性の方なんですけれども、すごくあの女性のようなエキセントリックな声を、金切り声を出してすぐ発狂するようなゲイの男性の方でも、この二人が私の仕事仲間でして、あ、もう一人いたんだ、ごめん、その二人が強烈すぎてもう一人忘れてた。もう一人の人がすごく普通のあの小説家志望の女の子。この三人で、ま、残りの二人があまりにも強烈だったのでそっちの記憶しかほぼないんですけれども、あのすごかったんですよ、とにかく一緒に働いてて。まずもうなんていうんですかね、ライオンの檻の中にこう一匹ポンって入れられた子羊のような状態になってまして、で、まあ、その人たちがやったら体力あるんですよね。なんかさすがにそのまあ見た感じからしそうなんですけど、実質もすごく体力があって、で私も本当になんかヒーヒー言いながらこう結構力作業でもうモップがけとかも隅から隅までショッピングモールの広い中やったりとか、あとは重いもの運んだりとかね、なんか、まあ、多少そのメンテナンスのこともやらされてたので、そういうこととかで、あの私指を怪我したっていう話をどっかでちらっと何回目かのどこでもライブでしたんですけれども、前回か前々回あたりだったかな、すごくストレスだったのが、その管理の、まあ、お掃除の仕事をしてた時にモップがけと、あとは雑巾をすごい何回も何回も絞る作業をしてて、同じ作業で結構指の力をすごく使ってたんですよ。そしたら、まあ、いわゆるバネ指っていうのになりまして、でバネ指っていう言葉自体があんまりメジャーじゃないのかもしれないんだけど、多分インターネットとか探すとすぐ出てくると思うんですが、どういう風になるかっていうと、結構ねあの関節を、指の関節をこう曲げて、まあ、言ってみればその指をグーにして握ってから開くときに開かないんですよ。あの指がね、関節がもうなんか動かなくって、で無理にこう開こうとするとガコンっていって、で結構痛みがあの走ってガンっていきなりこう指が戻るみたいな。でも普段からもう炎症みたいな感じで関節みたいに痛いんですよね、そういう状況になってしまうと。で本当にその時って音楽の学校に通っててピアノを習っていた時だったからすごくストレスで、で、まあ、話せば長くなるんだけれども、ラッキーなことに労災が降りてずっとあのセラピーに通ったりとかね、通院してやっと治ったんですよ。でその時の仕事っていうのが結構ね、やっぱりなんかまあそういう同僚の方たちもうワイルドだったっていうのもあって、なんか小ネタ探ってたらね、これ30分の番組と絶対終わらないんですけれども、すごく助けられたこともたくさんあった。例えばそのさっきちらっと言った、まあ、モールの中の変な人いたら注意しなきゃいけない。で私もまあ英語それほど堪能じゃないけれども、その仕事だからもうしょうがないから注意するしかないから、もう注意するぐらいの英語力を頑張って身につけて、ですいませんここ駐車ダメですよみたいな、駐車ここに車止めてたらダメなんですみたいな、ここにスケートボードはねモールの中では滑っちゃいけませんみたいな、あの 手に持ってるだけでもダメで、バッグに入れなきゃダメとかね、そういうな細かいところ、自転車乗ってきちゃダメとか、そう当たり前なことなんだけれども、カナダ人とかするんですよ。まあ人種に関係ないかもしれないけど、それ怒って、でも言うこと聞かない客とかだったら、おめえに言われてくねえんだよとか言って文句つけてくるから、それにもちょっとね、あそうですかと引き下がれないじゃないですか、仕事柄だから。いや、私は警告したはずですみたいな、もう一度そういうことを言ったらどうのこうのですよとか、ちょっとね、こう本当に注意モードに入ってね、もうバトルしたりとか、そういう時に変な客がいたりするとね、そういうふうな、カナダ人のスキンヘッドの和田アキ子さんとか、マッチョなゲイの方とかがね、助っ人で、なんだなんだとか言って助けに来てくれたんですよ。だからね、なんかもう本当いろいろあったんだけれども、仲間のありがたみっていうのをそこで、その強烈な二人のありがたみも感じつつ、波乱万丈なお仕事をしてきて、もうなんかもっといろいろ喋りたいのに、もう半分ぐらいの時間になっちゃったということで、またお仕事の話は何かの機会に、次回にでもさせていただきたいと思います。もう16分になっちゃうということで、トークコーナーでした。ライブコーナーです。ということで、今日はですね、母の日にちなんで、ハッピーマザーズデイという曲を、まあ、その名の通りなんですけれども、オリジナル曲を歌いたいと思います。で、まあ、母の日まだなんだけどね、今週末なんだけれども、この調子でいくとちょっとどこでもライブ、最近週末にアップちゃんとできてない状態がここ数週間続いているので、多分これだと、まあ、来週にね、また食い込んでしまうかなと思うので、今のうちにハッピーマザーズデーの歌を歌っておきたいと思います。ちょうど去年のね、母の日に作った歌なんですけれども、それからちょうど1年が経ちました。聴いてください。ハッピーマザーズデー。
駅のホーム階段駆け上がり、そんなパーフェクトウォーマン、ちょっとぐらい一息つこう。今日はハッピーマザーズデイ、ハッピーマザーズデイ。あったかいコーヒー入れるからここへ座ってよ。家に帰り6 to 8、ディナーに片付け、夜になって8 to 10、子供を寝かせて、明日の朝も早いから慌てておやすみ。そんなビジーウォーマン、この日くらい一息つこう。コーヒー入れるからここへ座ってよ。日曜日は10 to 5、家族でお出かけ、裏通りのおしゃれなお店の前に立ち止まり、お気に入りの服を一つ買うのもためらう。そんなママにプレゼント、特別な日だから、今日はハッピーマザーズデイ、ハッピーマザーズデイ。 スカーフが似合うママとハッピーなマザーズデイ、ハッピーマザーズデイ、ハッピーマザーズデイ、ママがハッピーならみんなハッピー、今日はマザーズデイ、ハッピーなマザーズデイ。
ありがとうございます。あーなんかもうヒヤヒヤものだ今ちょうどウクレレとあとは TC ヘリコン社のボイスライブタッチ2というループマシン、かつこれループマシンっていうか今日はループマシンを使わなかったのでボイスエフェクターを使ってお届けしました。ハッピーマダーズデイ、ちょうど去年の母の日に書いた曲で、それから1年ということで、もう5月の今週のね、あの週末なんですけれども、今ちょっと先取りして歌いました。今日のライブコーナーは私のオリジナル曲ハッピーマザーズデーでした。ありがとうございます。ワンポイントボーカルレッスンコーナーです。このコーナーではボイスコーチとしても、まあ、ボーカルコーチとしても活動する私ツッチーが、こうしたら歌がもっと上手くなるであろうポイントを少しずつお伝えしていこうというコーナーです。今日は最近ちょうど滑舌っていうことが話題に上がってたんですけれども、それのまあある意味延長、かつ延長でもあるんだけれども、もっと声を明るくしていくという歌い方についてお届けします。ちょっとお茶を、うん、うまい。ボーカルレッスンということで、ちょっとハーブティーのね、スロートコンフォートという喉のお茶を飲ませていただきました。でこの土のどこでもライブの冒頭でもお話ししたんですけれども、リンゴをかじる、もしくはマイクを上からかぶっとかじるような動作をすると歌が明るくなるって本当かという、声が明るくなるっていう、これね実はある一つのテクニックを分かりやすくよく言うために、私のアイデアってわけではないんだけれども、こういう形で表現されることがよくあります。それが例えばちょっとやってみて見ると分かると思うんですけど、まずリンゴをかじる、上からなんか大きいリンゴあーんかじるような、そんな下品な真似はしないっていう人、そんなことはないでしょう、絶対かじってるでしょう、リンゴかぶっと。それかあとマイクを本当に持ってカラオケ行った時にあーんみたいな、そうすると口の中が結構こう広く使われることになるじゃないですか。でそれがまあ、専門用語っていうか体の部位の部分の言葉で言うと、軟口蓋っていう、その口の上顎っていうか口の中の上の方、ちょうどね、もっと分かりやすく言うと、舌を 上の歯の裏からこうつつつと、もっと喉の方の奥の方にたどっていた時に、最初はちょっとこう骨に当たるような感じで硬くて、うーんって舌をずっと後ろの方に這わせていく、ね、上の方で、途中からちょっとこう柔らかくなる部分があって、それを英語ではソフトパレットって言うんだけれども、でその硬い部分はソフトじゃなくて今度ハードパレットって言うんだけどね。でそこを日本語で言うと、まあ、軟口蓋っていう呼ばれてる場所なんですね、柔らかい部分が。そこを上に持ち上げると声が明るくなったり、はっきり聞こえるようになるっていう風に言われていて、歌のテクニックの時は他の言い方をすると、よくなんだろうな、頬骨を引き上げるようにとか、笑うようにとか、そういう風なこともよく言われますね。で笑うようにっていうとちょっと分かりやすいかも、にってひひひはー、 あの母音を発音するときとか、特になんかちょっとこう頬骨を上に引き上げるような、口角を上に持ち上げるように、あーって笑ったように言うと一番結構分かりやすいかもしれません。ちょっと一回やってみますか。例えばまあ、いろいろ今例えが出てきたんですけれども、やりやすいのはどれかな、なんか人によってこうイメージがつきやすい パターンってあるかと思うんですけれども、まずリンゴをかじる、大きいリンゴ、あんあん、そのままの口であーっていうのと、もしくはマイクをかじる、まあリンゴとあんま変わらないけどね、あん、上からガブ、あー、もしくはあの口でちょっと笑って頬骨を上げてみるとか、はははあー、ちょっと明るい感じになったと思うんですけれども、どうでしょうか。でこれってあの人間のその声を出す時のメカニズムとして、口の中がこうはーはーはー、広ければあの、まあ、スペースが大きければその共鳴する声が響くことも大きくなってくる。例えばそのギターでもそうなんだけど、ギターってそのボディがでかいと、で中がすごいこう空洞で大きいと音がすごい響いてくれるけど、例えばウクレレとかって小さい楽器になればなるほどあんま響かなくなるのと一緒で、声も響くところが大きいとなので、それを響くところ作ってるところって、まあ一つが口の中、あー広く開ける、あとはなんか鼻のところも空洞があって、そこもなんですけれども、あとよく胸にも響くとかって言うんだけどね、そういうところも本当にたくさん使ってあげると声が響きやすいので、でなおかつ結構その軟口蓋をね、さっき言ったところ上に持ち上げていくと、はっきりこう言葉一つ一つをはははは、口の中はいうえを、母音をはっきり発音するようになるので、それもすごく響くポイントで、あと、まあ、さっき歌をうまく歌う手っ取り早い、あの手っ取り早く歌がうまくなるであろうコツって言ったんだけれども、言ってみればその語尾、言葉をこうカラオケとかで歌った時になんか伸ばすところ、そこを結構ね、あの伸ばすところ、あの音とかおの音とかえとか、ある程度ちょっと広めの音、いとかなんかうーとかだったらちょっと狭くなってくるんだけどね、ある程度広い音とかをすかさず、そこを逃さず、あー開くみたいな、軟口蓋を上にできるだけ上げて、まあガブッとこう、あーあーとか、えーおー、またうの時もあんま狭くなりすぎ、狭い、もともと狭い母音の時もうーってじゃなくて、うー、どこまでも口の中を開いて、あとイの時もイーっていうんじゃなくて、今すごい極端にやったんだけれども、狭い狭いイになるんじゃなくて、歯と歯の間を若干ちょっと隙間があるぐらい外から見ると、で中をちょっと広めに取ったイ、エからイに持ってった時にエの口の形でイを発音しようとすると一番広いイになるかも。例えばエ、まずちょっとイを発音する前にエを発音してみる、でそのままイに行きます、エの形をなるべく崩さないようにイに持っていくみたいな。でこれもっとあの一つ一つ詳しく言うと、アからエ、エからイで、同じようにアからオ、オからウ、この順番で母音を確実にこう一つ一つ広い母音を作っていく。一番広いのがアの母音、あえ、例えばこれがあえいっていう風に、あんまり狭い母音にならないように注意して本当に広く作っていく感じ、あえいで、おとうの母音もあから持ってって、あう、これがあおうみたいな感じで、すごく狭くならないように、これを注意して本当に広く広く母音を使っていって、語尾をしっかりその広い母音で伸ばしてあげると、すごく安定して、しかもはっきり明るくで綺麗に聞こえてくるので、ぜひ試してみてください。ということで、今日のボーカルワンポイントレッスンコーナーは、リンゴを上からかじると、もしくはマイクを上からガブッとかじると歌が明るくなるというのは本当かという話題でした。今日もツッチのどこでもライブ最後までお聞きいただきまして本当にありがとう。ツッチのどこでもライブでは皆様からのコメントやメッセージなど随時募集してます。ウェブサイトから送っていただけたら 嬉しいです。それでは良い1週間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。じゃあね、つちでした。バイバーイ。